Clean up Dreamers 今すぐ Hands up Clean up 口だけの Haters 必ずここから Payback 俺らの Favor を感じな Hey ヤノマシティーズ茨道でも関係ない進むこの道ステージからステージまためくるページ日々強くなる意志
どこに向かって進んでるかわからない But day それも今日までこれまでの闇が力に変わって光になり足元を照らすはず
Am I going, going, going 明日を掴むため Dreaming Figure out all
When you're feeling good, nothing to do, you know that we'll be here for you always. Oh yeah, Rainbow Down FM.
Dana Ayuru Tea, 美容とアンチエイジングのスーパーフルーツアムラと。ストレスやアレルギーを軽減する希少ハーブグルチで作られたアーユルヴェーダのお茶です。グルチとは世界で16種類しかないアダプトゲンハーブの一つ。ヨガやジョギングの水分補給としてデトックス効果も抜群です。詳しくはダーナアーユルティーで検索。
は読み入り読み入りはいどうぞって覚えるだっち。
リペアショップキューティー、こんな時代だからこそ物は大切に。靴合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
新奄美へシンクロせよ、日曜日15時30分から奄美出身のシンガーソングライター、僕平田明、奄美から和田隆之さん、島唄の牧岡奈美さん、奄美二世ののりのりさんなど、週替わりで奄美の魅力をたっぷりお届けします。新奄美へシンクロせよ、聞いてくださいね。
88.5 Rainbow Town FM
Live broadcast from Kiva Studio
88.5 Rainbow Town FM
Now on air
Rainbow Town
みなさまこんばんは、ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと木場から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートフォームな情報番組です。今夜のお相手はすぐる1号と
エリーです。
よろしくお願いします。緊急事態宣言が明けて、コロナウイルスの感染者数が年々というか日々増加しておりますが、
はい、
なんか最近ハマってるものとかあるんですか？
私はですね、緊急事態宣言中に 集まれ動物の森でしたっけ、集森を購入しまして、毎日5分ずつちまちまやっております。
そうなんですか、はい、集まれ動物の森どうですか。
まあ、ログイン時間が短いんで全然進んでいかないんですけど、可愛い動物いるので結構癒されてます。
ちなみに何の動物いるんですか。
私はこの間牛が引っ越してきました。
牛、
はい、
何色の。
ピンクです。
ピンクの牛、
はい、
すごいショッキングピンク。
はい、でも推しはなんかよくわかんないですけど、ワシっぽい女の子がいます。
ワシの女の子、
はい、多分ワシです。
すごい濃いキャラクターたちがいるんですね。
はい、はい、
でも最近なんか新しいものができるって話も聞いた。
そうなんですよ、今日の10時にどうもアップデートされたらしくて、
ほうほう、
とうとう海に、近隣の海にで潜れるようになったらしいです。
え、キャラクターが、
自分が、自分が、自分がです。
自分をモチーフにしているキャラクターが海に入れる、
はい、入れるようになったらしいです。だからですよね。
え、入って何個できるんですか。
はい、なんか貝殻拾ったりとか海の幸が取れるようになるらしいです。
あ、え、どうやって取るの。
潜って、潜ったら取れるんじゃないですか。
みたいな感じで撮るってこと、はい、
ちょっとCM がしか見てないのでまだわかんないんですよ。
じゃあぜひちょっとやってみてください、
はい、
感想聞かせてください。面白いね、
はい
はい、ちょっと私まだやったことがないのでぜひぜひやってみたいですね。ありがとうございます。内側サテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京 03-5634-0792、 東京 03-5634-0792、メールアドレス info@885fm.jp info@885fm.jp までメール、ファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品、この本お前が書いたのか。
御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか。お問い合わせはnaisk.com naisg.com まで。
本屋に行かないと。
本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介しています。本日のゲストは書籍文豪たちの口説き本を編集されましたサイズ社の名畑良平様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、まずサイズ社さんとはどのような会社か、出版ジャンルなどについて教えてください。
はい、弊社では、はい、まあ、読者の皆さんに興味を持ってもらえるように、
はい、
まあ、他社さんがやらないような切り口で、まあ、いろんなジャンルの本を出そうという方針で、
はい、
まあ、本を出してますね、
はい、
具体的に、まあ、私の先輩ですと、
はい、
まあ、プロレスの本ですとか、
はい、
あとはアウトロー犬の本、
ね、アウトロー犬の本、はい、すごい、
まあ、国内外の、はい、まあ、危険な場所に潜入したりっていうのを昔はよく出していましたし、最近でもあまり知られてないような場所に潜入したりっていう本を出してる人もいますね。
もうその先輩がってこと、先週のが、ね、すごい、
はい、で逆に、もう健康系の本ですとか、あとは、まあ、お金に関する本、投資に関する本を出してるものもいますし、まあ、各編集者がやりたいジャンルを、まあ、好きにと言ってもいいですけどやれるような会社ですね。
あ、そうなんですね。
はい、
実際では名畑様自体はどんな本を出されていらっしゃるんですか。
はい、私は比較的歴史 に関する本、まあ、特にエンタメ寄りの歴史に関する本を出すことが多いですね。
歴史には結構名畑様はこう関心というか、
はい、
がこうもともと大学時代にお勉強されてたとかあるんですか？
そうですね、もともと大学で歴史学を専攻して、うん、で、まあ、学芸員とかになりたいなっていう気持ちも一時期はあったので、はい、まあ、出版社でも歴史に関する本に携われたなと思いまして、うん、
はい、
まあ、昨年末あたりですと、はい、まあ、江戸時代に関する本ですね、うん、の、まあ、割とあ、まあ、図解で分かりやすく楽しく読めるような本を出したりとかしましたし、うん、はい、まあ、今年もあと何本か歴史に関する本が出せるんじゃないかなというふうに思ってますね。
そうなんですね、
はい、
ではそうですね、書籍この文豪たちの口説き本についてお話を伺っていきたいと思うのですが、
はい、
まずこちら表紙が結構目を引くようなタイトルなんですけど、こう意識されたこととかはあるんですか？
はい、もともと、まあ、タイトル勝負っていうのもありまして、まあ、弊社の本ですと、はい、まあ、読者の方にこう気になってもらいたいなっていうのがあるので、うんうん、目につくようなタイトルをまずつけようっていう考えがあります、はい、うんうん、なのでこの本も、まあ、口説きっていうフレーズですね、うんうん、なんか引っかかりがありそうだなっていうので、はい、うんうん、このタイトルを選びました。
そうなんですね、はい、実はこの口説き本こうシリーズの2冊目だということなんですけど、
はい、
その1冊目のこう出版されたきっかけですとか、
はい、
タイトルとかお話を伺ってい
いですか？1冊目に、はい、出した本が、はい、文豪たちの悪口本という本でして、はい、まあ、タイトルの通り文豪が、まあ、残した悪口ですね、
はい、
を、まあ、作品ではなく文豪本人が残した悪口を、まあ、手紙ですとか、はい、まあ、友人やの証言などからこう集めたっていう、まあ、アンソロジーでして、
はい、
まあ、それがヒットしたことで、はい、まあ、第2弾も作ろうということになりました。
確かに悪口も SNS で見たことあります。
ありがとうございます
そんなのあるんだっていうのが結構衝撃が強かったですね、
はい、ありがとうございます、はい、今おっしゃっていただいた通り、まあ、もともとそのツイッターでバズったっていうのが、はい、まあ、売れた大きな弾みになったことでして、
はい、
まあ、新聞広告を一度打ったんですね、
はい、
でその広告の中でまあ、印象的なフレーズ、まあ、例えばその太宰治が川端康成っていう、はい、まあ、先輩の作家に対して、まあ、刺すっていう風にまあ、公開状のようなものを送ったことがありまして、まあ、そういったものを載せたところ、まあ、面白がってくれた方がツイッターで、まあ、写真を上げてくださって、はい、でそれが何万リツイートとかですかね、まあ、かなり広まりまして、
はいはいはい、
でしばらくアマゾン等でもなかなか買えないような状況になったりっていうので、まあ、それでまあ非常にありがたいなということで、はい、まあ、引き続きじゃあ続編も作ろうという感じになりましたね。
いろいろこう文豪たちのセリフとかって残ってるとは思うんですけど、はい、こう口説きをあえてこうチョイスしようかなと思った理由とかはありますか？はい、
口説き自体はこれは企画会議でまあ話している時に出たんですけど、もともとこの本の企画自体がそのまあ文豪たちのまあ人間味っていうのを感じてもらいたいっていうのがあったので、そういう人間性が出るものっていったら まずは喧嘩であるとか、あとは恋愛なのかなと。で、まあ、喧嘩に関しては悪口本でやったので恋愛ですね。それをまあちょっとその引っかかりそうなフレーズを基づいて、まあ、作るとしたらどうなるかなってなった時に、まあ、口説きというワードが、まあ、上司から出まして、じゃあそれでやってみようかっていうことになりました。
そうなんですね。結構文豪のそのセレクトとかはなんか何かを基準にして選んだんですか？
う
ん、
はい、文豪の、セレクトの基準はですね、まあ、一番意識したのは文豪ストレイドックスっていう、漫画ですよね、はい、そういう漫画を好きな方が、まあ、好みそうな作家さんたちを選ぶ、うん、
確かに私もちょっと読んでみて、はい、ああブーストって思わず、はい、私もアニメを見てるので、うん、わあ好きって思いながら見てました、
は
い、
そうですね。やっぱりあの漫画で登場する文豪って、まあ、そもそも個性が強い人が多くてエピソードもまあ残っているので、はい、まあ、そういうエピソードですね、じゃあその事実に基づいてまとめるとどうなるのかっていうのを、まあ、コンセプトに作りまして、はい、やっぱりその元になる ものの方がなんかよりインパクトがあるって場合もたまに、まあ、時にはあると思うので、うんうん、そういうコンセプトで、まあ、なんとかまとめたっていう本ですね。
実際あのこの口説き本を制作してる中で、はい、あこの人意外だなみたいな文豪とかはいらっしゃいました？
はい、一番意外に思ったのは、はい、中島敦という小説家ですね、はい、あのまあ、三月期などが、まあ、教科書学校の、まあ、国語の教科書に載ってるような作家さんでして、
はい、
あのまあ、その人で一番驚いたのはギャップがすごいなっていう。
ギャップ、
はい、本人はその、まあ、家がその儒学者の家系で、はい、かなりその漢文に対する素養がすごく高いですよね、はい、もう本当ザ・インテリで、本人もあの、まあ、漢学もそうですし外国文学の知識もかなり豊富なんですよね。それも学生時代からなので、まあ、20代になるまでにそういう知識がかなり豊富だったっていうので、そうなんですよ。で写真を見るとかなりも本当インテリって顔をしているんですよね。インテリ、まあ、官僚的な、ちょっとそのなんていうか写真だけでは人間味が伝わらないような
生真面目そうな方、
そうなんですよね。なんですけど、その中島敦が惚れた女性に対するその手紙っていうのがすごくなんていうか優しいというか、はい、意外性がかなりあるんですよね、
はい、
あのまあ、その遊びに行った場所でタカっていう女性に出会うんですけど、そのタカに一目惚れをして、はい、もうすぐ結婚を申し込むぐらい
なん
ですよ。でそれ遊びではなくて本当に真剣に結婚を申し込んだん
です、一目惚れをして、はい、もう即座に
結婚、そうですよね、結婚してくださいっていう話をしたようでして、ただそのタカはタカで、あのいろいろあの、まあ、中島敦と付き合うには、まあ、ハードルがあったりしたんですね。あの、まあ、言い名付けがいたりとか、はい、その言い名付けがちょっと家計的に苦しくなっていて、タカの立場もちょっと悪くなってたりという状況だったんですけど、まあ、その中でもあの中島敦はその言い名付けの家にあの、まあ、なんでしょうね、タカを僕にくださいというような手紙を送ったりとか、この本にはそんな手紙しか載せてないんですけど、とか自分にあのタカを譲ってくださいみたいな手紙送ったりとか、
めっちゃいい地図。
そうなんですよ。あとはお父さんからもかなり反対されるんですよね。やっぱりそういう厳格な家庭でもあるので反対されるんですけど、それでも、まあ、あのそういうなんか辛い境遇にいる女性だからこそ自分が救わなきゃいけないっていうようなことを書いていて、すごくなんていうかピュアというか衝撃的でしたね。甘い文豪の手紙って割とそういう甘い言葉を残してる人ってそこまでいないんです。ここまで甘いのはあの芥川龍之介で、他の人はちょっと偉そうな態度とかしてるんです。それも時代背景があるので仕方ない部分ではあるんですけど、まあ、そういう状況の中でもそういう甘い優しい手紙を残した中島敦って人はすごいって、まあ、意外だなって印象に残りましたね。
口調も結構優しいというか感じでしたよ ね、
いね、はい、
結構意外でびっくりしました。逆にこう、ね、作品とそんなに変わらないな、はい、みたいな人もいました？
はい、そうですね、まあ、一番は谷崎潤一郎です、ね、
はい、
有名作品いっぱいありますよね。
そうですね、谷崎潤一郎って、まあ、作品自体は本当に素晴らしい人だと思うんですけど、まあ、特徴でその、まあ、女性に対する崇拝の気持ちっていうのはかなり強かったり、するんですけど、うんうん、それがあの字で出てるというか手紙を見ると字で出てたりするんですね、うんうん、この本だとあの、まあ、谷崎潤一郎は生涯3回結婚してまして、でその3番目の奥さんと、まあ、結婚するまでの過程の手紙を載せてるんですけど、うんうん、その奥さんに対してあのなんかご主人様と呼ばせてくださいとかっていうような手紙を送ったりとか
そんなどれそうでしょ
それがなんていうかやっぱり作品通りであるなと。でそれもその言ってるのがその手紙に書いてるのはなんか作品のためにこういうことをしてるんじゃなくて、はい、あなたのために私はその作品を作ってるからっていうのでそこは本当に勘違いしないでくれっていうのをすごくその丁寧に、
うん、丁寧に、そこは丁寧に、
そうですね、やっぱりご主人様なんで丁寧にやらないといけないんですよね。
そうですよね。谷崎潤一郎とか結構まあささみゆきでしたっけ、ささみゆきとか、はい、結構こう背徳な感じの恋愛の本とか多いですけど、うんうん、なんか意識してたのか実生活が引っ張られたのか、うん、こっちの作品を意識してこっちの手紙を書いてたのか気になるところではありますよね。
そうですよね。 この本ではその、まあ、3番目の奥さんともう一人あのメインに当たる女性の、まあ、手紙、はい、まあ、義理のメインですね、
はい、
に当たる女性に対する手紙も載せてるんですけど、はい、まあ谷崎はその女性に対しても結構その、まあ、崇拝したいという気持ちが出てきたようでして、はい、まあ、結構年は離れてるんですよね、まあ、40歳以上離れてるんですけどまあそういう女性に対して、
はい、
あのまあ奥さんに送ったのとちょっと違うようなテイストで、
はい、
まあ、その崇拝の気持ちを伝えたりしてるんですけど、その中であの、まあ、この手紙今度あの本にまとめて出しますっていう宣言をその急に出したり
すごい
してるので、それは言われた本人は嫌だろうなと思いましたけど、でもそれも多分あの、まあ、本人がやっぱり作家の自分がどう見られてるのかっていうのを意識したしていたからこそ、まあ、そういうことを言ってるのかなと、作品だけじゃなくて自分の生き方とかも含めて、まあ、表現をしていたからなのかなとも思いましたね。
私この本読んですごいびっくりしたのが、石川啄木の印象めちゃくちゃ変わったっていうのが一個あって、はい、こんな方だったのっていうぐらい、
はい、
だからある種波乱というか自分に素直な生き方をされてた人もなんか珍しいなと思っちゃって、
うそうですね、かなり石川啄木はあの、まあ、ろくでもないというか、
だからタイトルですごいろくでもないってまさか出てくると思わなかった
そうですよね、結構、まあ、やっぱり若くして亡くなった方なので活動時期も、うん、まあ、短いですよね、
はい、
まあ、26歳で亡くなっているので、まあ、まだその、まあ、青年期というか青年らしいその、
うん、
やんちゃな面とかも残ってたりして、はい、まあ、手紙であったりとかも、うん、まあ、結構口説いているんですよね、うん、文通相手に口説くんですけど、その時奥さんも子供もいる状況なんですよ、
ね、すごいですよね、
はい、それを隠して、まあ、隠してはいないですね、うん、ちょっと言ったりもしてるんですよ、あのもう嫁も子供もいるけどあなたが大好きです的なことを言ったりしているので、はい、これはなんか今生きててもなかなかできないだろうなと、むしろ今いたら大変なことになるんじゃないかと。
ですよね、絶対刺されますよね、
そうですね
お前って言って絶対刺された
んですよ、そうなんですよ、もう SNS で大炎上しそうなタイプですよね、
それでいうのでやっぱ有名な太宰治とかも、
うんうん、
まあ、映画にもありましたけど
そうです、ね、
3人の女性との恋愛話とかもやっぱり読んでみてすごい人生だなっていうのは思いましたね、
うそうですね、太宰治に関しては若い頃から女性に、まあ、持ってた時、まあ、女性と遊ぶことが多かったので、それがまあずっと続いたって言ったら変ですけど、ザ文豪って感じはしますね、女性と の, その距離の取り方っていうのは、でもまあちょっとキザすぎたりっていうのは あるので、これなんか周りにいたらちょっと嫌だなっていう気はしないでもないですね、
セリフ、手紙というよりセリフがすごいキザですよね、
キザですね、よく言えるなってまあでもそう、やっぱりそのザザヤさん、これ自分に惚れた女性に対して何を言ったら喜んでくれるのかっていうのも多分意識していたと思うので、そういう面でやっぱりその何でしょうね、やっぱり人をいかに見てるのかっていうのが分かって、まあ面白いなとは思いますね、
自己プロデュースというのがある種文豪たちには備わっていたんですかね、
かもしれないですね。
あと私はあの萩原、
はい、
作太郎もうあの白秋の手紙も結構衝撃でしたね、
はいはいはいはい、そうですね、まあ、萩原作太郎、まあ、近代の、まあ、代表する詩人ですよね、
ええ、
ただその、うん、先輩の萩原、北原白秋ですか、はい、に対して、まあ、そんな年違わないんですけど、
ええ、
まあ、本当あなたが大好きですっていう、もう意味合いの文面をかなり熱烈に、
はい、
まあ、書いていたりするんですよね、うん、私をすっかり、まあ、虜にされてしまったとか、すっかり私を虜にされてしまったとか、
うんうんうん、
自分が好きな女性と同じぐらい好きだとか、それ以上って書いてます、
待って待って、絶対好きな人がいらっしゃるまた新しい好きな人ができたっていう、
なんですかね、
はい、すごいですね、
すごいですよね、
結構なんか重すぎて嫌われることとかも多かったみたいなのをこの本で読ませていただいて、いやまあそりゃそうだよなみたいな手紙とか結構多くて
重いですよね、あの手紙来たら、まあ、今ってやっぱ手紙の価値っていうのが全然違うと思うので、その当時の人がどう受け止めてたのかっていうのが気になるところでありますね、
確かにこんな手紙見たらすごいびっくりします
このいろいろ文豪たちは手紙とか、まあ、口説き文句とかも残されてるとは思うんですけど、
はい、
こう結構この本の中からこう言葉をチョイスするときに大変だったこととかはありましたか、
はい、大 大変だったこととしては、もともと手紙などは全集を読めば、見つかるのでそこまで苦労はしないんですけど、まあ、発言ですね、何を言ったかとかっていうのは基本的にはその評論文であるとかを読んで、まあ、読んだ上で、まあ、こういうこともしかしたら言ってるかもっていうのを推測して、でそのまあ対象の、まあ何でしょうね、証言が載ってるようなものを探したりするんですけど、案外載ってなかったりとか、あとはその裏取りができないものもあったりするんですよね。
はい、
そういうものは、まあ、やっぱり読んだ方がモヤモヤするかなと思ったので、まあ、省かざるを得なくなるってことが結構ありましたね。
なるほど。結構やっぱ調べるのには時間をかけて、
そうですね、コツコツ調べていました。普段のまあ編集作業と並行しながら集めていたので、まあその今週は全然見つからないけど、次の週ちょっと見つかってよかったわっていうのはありましたね。そうですね。
それこそやっぱこのコロナの中でなんか苦労されたこととかもあったんじゃないですか。
コロナの中ではもともとまあもう少し早く刊行する予定ではあったんですけど、まあ、あのコロナウイルスの影響で、まあ、緊急事態宣言が出て、で、一部 の, その書店さんが、まあ、お休みになったりしたので、その間にまあ出す本を出すと、まあ、ちょっとその売れ行きも影響するかなってことで、まあ、発売が延期になったんですよね。
そうだったんですね。もともとじゃあ6月とか5月とかで出す予定、
そうです、早ければもう4月とかには出したいなと思ったんですけど、ちょうど、まあ、緊急事態宣言が出て、まあ、これは無理だろうと、ということになったので、まあ、伸ばして、まあ、その間に、はい、なんでしょう、まあ、チェックする時間は増えたことは増えたんですけど、まあ、ちょっとそうですね、まだ出せないなっていう、若干のもどかしさですね。
表紙とかも結構、はい、そうですね、あの悪口本はベタで黒塗り一色だったと思うんですけど、今回こう2色のチェックみたいな感じになってるじゃないですか、これは何かこだわりとかはあるんですか。
これはですね、まあ、近代の本、まあ、出版された本って割とこの、まあ、シックな赤い濃い、まあ、紅色っていうんですか、の本が、まあ、多いなというのと、まあ、そのベタ塗りだとちょっと地味になっちゃうなと、悪口本の場合は、まあ、黒字に、まあ、黒いベタに、まあ、白く悪口本って書いていて、それで、まあ、インパクト出せたんですけど、くどき本の場合は色一色だとどうしてもインパクトが出ないと言いますか、イメージがちょっと湧きにくいかなと思ったので、まあ、ちょっとチェックを入れたりとかして、まあ、もう少し目立つようにはしました。
じゃあ結構皆さんが手に取りやすいようなデザインになっているので、ぜひ皆さん手に取っていただきたいと思います。大変ちょっとまだまだお話聞きたいところではあるのですが、お時間ということで、本日のゲストはサイズ社の名畑良平様でした。曲は秋江の天の尺です。
本日も開講ナイスク学園。皆さんこんばんは。時刻は18時30分、本日もナイスク学園のお時間がやってまいりました。レインボータウンFM キバスタジオから生放送中、ナイスク学園パーソナリティのショノチンと
同じくナイスク学園のトシ君です。このコーナーでは今さまざまな場で活躍する巷で話題の学生さんをゲストにお呼びしてお送りしていきます。ゲストの学生さんに自分たちの活動をお話してもらい、すごい学生の存在を紹介するコーナーです。
はい、
いやお疲れ様です。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
ついについ
に
今週の
松都知事選です、
ね、都知事選
まあね、都知あの一番その政治のね活動されてるあの森のあの宇宙っていう、ね、
元パーソナリティ、
はいはいはい、いないからね。
そうですね、
なかなか議論、政治に対して議論するってことがね。
そうですね、まあ、森野さんと千鶴さんがオープニングトークで政治の話をしたら、おそらくゲストさんの役目はなくなります、う
ん、それでプラスあの栗本くんと、
はいはい、
もう一人、吉水くん入った人もいっ
ちゃうし、かなりあの長引いちゃいますね、うん、オープニングトークが。自分そんなに政治詳しくないので、はい、あれなんですけど、うん、結構若い出馬、
まあ、今回若い方たちが、ね、
はいはいはい、うん、出馬してきたイメージがあるんで、ちょっと、はい、でも若者が関心向くのかなとは思っています。
そうですね、これだから聞いてるリスナーさんもね、あの期日前投票もやってると思うので、
はいはいはい、
東京都民の学生さん、高校18歳、18歳以上の学生さんは必ず行くように。
そうですね、今週の5日ですよね、うん、
5日です。
なんでぜひ行くようにしてください。
最近は何ですか、初日は何をして
るんですか。最近はですね、
コロナの中で
家に基本いるんですけど、うん、家に、うん、家の屋上に人工芝を敷いてハンモックを買いました。
おお、南国の
でも周りはビルだらけなんで、うん、まあ、
ビルの中の、な
ん
だろ
う、そうですね、まあ、でも心の中では南国に行って本読んだりしてるって感じですね。伊勢黒さんは。
僕はね、はい、実は英会話スクールをちょっと。
ああ、最高っすね。
若干始めますね。
なるほど。それはオフラインって、オンラインでの。
いや、両方ですね。
あ、そうですね。
オフライン、現地に行く場合は、このアクリル板あって。
はいはいはい。
感じですね。
じゃあ、まあ、半年後ぐらいには、オープニングも英語で話せるぐらいにはなるっていうイメージですかね。
まあね、うまくいった場合って感じだけどね。まあ、そうなりたいなっていう。
なるほど。じゃあ、期待してます。
今年はね、そうか、でも、あれ、オリンピックも中止になっちゃったね。
はいはい、そうですね、う
ん、来年海外のお客さんをどう迎え入れれるか、
確かに
そ, う、ね、そのためにも頑張ります。
じゃあ俺も頑張って英語を学んでいきたいと思います。はい、はい、ナイスク学園でもリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。宛先は info@885fm.jp です。 YouTube でのライブ配信もしておりますので、レインボータウン FM で検索してみてください。お便りコメントお待ちしております。
ナイス学園ではツイッターもやっています。アカウント名は naisg_student naisg_student、 フォローよろしくお願いします。また番組中にハッシュタグナイス学園でつぶやいていただくとコメント拾うかもしれません。お待ちしております。
さあ、本日のゲストの方を紹介しましょう。
本日のゲストはファンドル COO の梅本亮太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
簡単に自己紹介最初、
はい、していただきます。株式会社ファンドル COO の梅本亮太と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ファンドルっていうのが、はい、頑張る人が安心して帰ってこれる場所っていうのをコンセプトに、はい、役者の方とか、はい、声優の方とかが気軽にスマホ1台でラジオ投稿できるっていうサービスを今やっております。はい、
なるほど。お久しぶりです。
久しぶりです。
ほぼ実はお知り合いです。
知り合いでした。
最初ね、実はね、はい、梅本さんから私に連絡いただいたんですけど、はい、話していくうちに実はショーの全然知り合いだったっていう。
何回かあれご飯も、
あ、そうそうそう、
一緒に行ったことあるぐらいの仲だったんで。
ファ、ね、うん、ンドルっていうのは、
はいはい、
主に役者とか、はい、例えばアイドル志望の、はい、男の子女の子たちがその自分の声を売りに、
そうですね、
宣伝していくって感じですかね。
そうです
ね、のプラットフォームって
感じ、はい、うん、今そのアイドル目指してる方もそうですし、はい、まあ、ソロでそのフリーランスとしてアイドルやられてる方とか声優やられてる方とか、
はい、
そういう方に使っていただいております。
なるほど。
面白いですね、はい、ラジオ番組、ね、さっきインストールしました。
ああ、ありがとうございます。
結構聞いてみたんですけど、だいぶちゃんとしたラジオというか、はい、
あ、そうですね、そうですね、
がっつりちょっと負けてられないですね。
ラジオのいろはを学びに来ました。
なるほど、
今日は。
なんかでもあれなんですか、その起業をまあ今されているわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
その起業っていうのは大体いつぐらいに、もう僕はなんか学生、大学中に会社立ち上げてやりたいって思いがあったんですか。
そうですね、それを思い始めたのは本当今大学4年生の代なんですけど、はいはい、2年生の前期とかですね、はい、
うん、2年生の前期、ちょうど自分と同じぐらいの
時期って感じ。そうね、
それは具体的にどういうきっかけなんですか、ね、
なんかその元々イヤホンのメディアをやってて、イヤホンとか音声が好きでそのメディアをやってたんですけど、はい、なんかでもそれも就職のためにまあやっていて、でもなんかこう大学1年生の時に初めてリクルートスーツを着て就職活動したんですよ。
早いっすね、
早いっすね。僕なんてそんな第一の時そんなね、就活なんて、
いや、なんかこう敵を早く知っておきたいなみたいな。
なるほどなるほど。
対策するために行ったって感じだったんですけど、そこで思わぬなんかこう、まあ、なんか言葉との出会いみたいなのがあって、その大企業だけじゃなくてスタートアップの最近上場申請されたスピーさんですね、スピーさんっていうところ の、 あの説明会行ったんですけど、そこの社長が出てきて、就職説明会なのになんかいきなり俺はお前らの年の時に起業してたって就活生に向かって言ってきて、それを聞いた時になんかそんな世界あるんだみたいな。その僕その時18、19とかだったんですけど、その年で起業するっていうことってする人いるんだと思って、まあ、その時にこうスタートアップみたいな言葉知ったりして、はい、それでその時くらいからまあなんか漠然と起業みたいな頭にありました。
あ、そうなんですか。もともとあれですよ、留学、大学入った時はすごい留学をしてやりたいって思いが一番強かったっていうのも先ほどずっとお伺いしたんですけども、はいはいはい、
そうですね、
それはどういう経緯でまたどこに留学されたりしたんですか。
サンフランシスコに10ヶ月留学してたんですけど、
すごいですね。
あ、すごい楽しかったです。
あ、カリフォルニアとかの、
そうです、そうです、ね、カリフォルニア州のサンフランシスコ、
めっちゃ行きたいんですよね。
ちなみに、ね、僕はね、サンフランシスコ高校の時に来ました
よ。
あ、いいな、ね、
短いんだけどね。だからゴールデンゲートブリッジとか、はいはい、あとはあの路面電車乗ったりしましたよ、
はいはいはいはい、
懐かしい。
そうですね、サンフランシスコ高校の時になんか留学行きたかったんですけど、はい、1年間ぐらいの、はい、それ親に高いからダメってまあ言われてしまって、はい、まあ、その時からもう交換留学大学入ったらしたいなっていう、その、まあ、親にお金の負担もそこまで多くないですし、
はいはいはい、
でこれ大学入ってからもすぐ勉強始めて、
はい、
その時は別にスタートアップとかあんま分かんなかったんで、どこでもアメリカならどこでもよかったんですけど、はい、たまたまその一緒にメディアをやってた子がサンフランシスコシリコンバレーあるよみたいな、
はい、
感じで、何それみたいな感じで、なんか本当そのアドバイスをきっかけに深く考えずにサンフランシスコで応募して、
はい、
で受かって、でその後まあ2年生になってから本当にスタートアップ好きになって、ちょっといい時期にこう行けたっていう、それ結構偶然行けました。
本当にスタートアップ好きになったきっかけって、
はい、
なんかあったりするんですか。もう
ありますね、あります。あのきっかけは本当最初のちょっと興味を持ったきっかけはそれこそ就職活動してみてだったんですけど、
はいはいはい、
そこからもしかしたらってことは今と俺同い年でもやって起業してる人いるんじゃないかって思って、それツイッターをやり始めて、
はい、
ツイッターでたまたま、まあ、まあ有名な VC の人がミートアップをあの開催されていて、それも僕と同い年だけが集まるミートアップ で実際にそこに行ってみると、はい、まあ、同い年でもう起業されてる、またこなんか来らっしゃったこともある、そポリポリの
伊藤さんとかも、ね、2年前に、は
い、
いや、
あの来ていただいたんですけど、あとはなんか最近まあちょっと入ってるニャゴの人とかがいて、
はい、
で起業してる人いるなと思って、僕もやばいと思って、はい、そこから自分も起業しようと思います。なるほど。
ちょっとあの初歩的な質問だけど、ミートアップって具体的にどういうことなのか、翔くんも。
なんか
事業系のことだよ、
何かコンテンツが、例えばこういう人が来ます、ね、うん、でこういう人が登壇して、はい、例えば起業どうやって起業するのみたいな話題が、を一つテーマとして何かあって、そこにたくさんの界隈の人が集まって、その界隈の人が集まってみんなでお話ししましょうみたいな、うんうん、
ああ事業の出し、
一種の交流会みたいな、
あ、はい、
そうですね、ですよね。ミートアップはちょっと格好つけて言ってるだけだ、
うん、日本語にすると交流会、
交流会です
ね。なるほど。で多分学生の中で、うん、はい、なかなか起業したいけど踏み入れられないとか、スタートアップってちょっとどういう感じなんだろうっていう子が結構多い、うん、はいはい、 気はしていて、はい、大学1年生とか2年生とかの、
はいはい、
そういう子にこうしろこうした方がいいよみたいな、うん、例えばミートアップ行った方がいいよとかってなんかアドバイスとかあったり
しそうですね、まあ、完全にこの僕の経験ベースの主観なので、
はいはいはい、
どれだけで参考になるのか分かんないんですけど、僕がやったのはまずはスタートアップでインターンするっていうのは、うん、僕がやったのでおすすめっていう感じですね。もちろんインターンしないでする人もいるんですけど、企業は、うん、僕は結構やっぱりインターンスタートアップでインターンすることで、まあ、働くってこんなことなんだとか、
うん、
スタートアップその社長そこでいっぱい頑張ると社長にも気に入ってもらえたりして、うん、アドバイス、はいはい、俺も学生の起業してこんな感じだったよとかを、はい、まあ、もらえたり人脈も作れるので、まあ、なんか迷ってる今踏み出せないならまずスタートアップでインターンしてみるとか、うん、
なるほど、
おすすめです
。なんかあの現地アメリカの現地でもすごい、はい、結構インターンがっつりされてたってさっきお伺いしたんですけども、
はい、
それはどういうことを実際されたん
ですか。それは、そのまあスタートアップに投資するようなベンチャーキャピタルっていう会社で、あの本当雑用みたいなことをしてたんですけど、なんかそこは本当アメリカの、まあ、ベンチャーキャピタルなんです。その中に2人だけ日本人の社員の方がいらっしゃって、その方々ともともとサンフランシスコの日本人コミュニティで顔見知りだったので、うん、お願いして働かせてもらって、うん、まあ、なんか英語の翻訳とか記事録とか、うん、
はい、
そういうことをやってました。
なるほど、
はい、
で帰国されてから、またあの仕事を結構フルで仕事されたんですね。
いや、まあ、
事業を起こされる前に。
そうです、そうです。
それはどういうことを実際されてたんですか。
その時は結構、僕がインターンを通して、うん、なんかやりがいのあるインターンしたいなとか仕事したいなっていうのがインターンを通してそういう価値観に変わったんで、まあなんかバイトする時間があるならバイトする時間にインターンすればした方がなんか面白くないかなと思って、インターンを紹介する会社でインターンをしてました。
おお、なるほど。
これ分かりにくいな。
インターン紹介する会社です。
若干モンテッドリーとかに近い感じですね。
そうです、そうです。
それでその後に、今の事業を立ち上げられたとか、
はい、
それはどういう、どういう友達、なんか先ほどお伺いしたんですけど、はいはい、高校時代からのすごい、
ね、あ、そうです、
親友だってお伺いしたんですけど。
そうです、高校も青山学院だったんですけど、はい、その時にあの、まあ、乃木坂が僕大好きで、まあ、あの本当にやばいオタクだったんですけど、あの握手会全会場行くみたいな。
おお、結構
それで、まあ、僕が勧めてそいつに、うん、それで友達になったのが今の、まあ、共同代表というか代表で、そこであのオタクが、まあ、2人の原点だったので、まあ、そのアイドルとかオタクっぽい文化のところで、はい、なんか授業をやりたいっていうところと、あとは、まあ、もっと大きい話で言うと、こうなんか、まあ、世の中の全てが楽しいものになったらいいなっていうのがあって、まあ、エンタメ領域と音声領域であの今サービスやってるっていう。
なるほど、
なるほど。エンタメも最近だんだん IT 化というか、はいはいはい、がっつり IT 化してきたイメージがあるんですけど、
確かに確かに、
割とオフラインとかイベントとかが多かったんですけど、
はいはい、
まあ、コロナもきっかけに、
うん、そうですね、
それこそ前回4月に来ていただいたあの、青春クエストの、ね、はいはいはい、岩上海人さんなんかももう、
はいはいはい、
オンラインのアイドル会、オンラインでアイドルの、うん、あの出演をするっていう、
うん、結構
催し物をするっていう、ね、
イベント関係だとマジでオンラインクソ強いなって個人的に思って、
そうですね、
全国誰でも参加できる、
そう、うん、最近全部オンラインになってきてますもん、
ね、そうですよね、
イベントとかは。
それ今後もそのエンタメ系の授業をずっと頑張って進めていく、
ね、そうですね、まあ、僕らの軸としては2軸あって、はい、エンタメと音声というところなので、まあ、その2軸は基本的にはぶらさないでやっていきたいな。なんかもともとその僕と代表も1年生の時にイヤホンメディアっていうめっちゃマニアックなメディアを作ってたぐらい音声が好きなので、
イヤホンメディアって何を発信するんですか、
はい、
そのなんかイヤホンの商品
紹介
をするのか、
星 5個なのか4つなのか
そうです、レビューを書きまくるってい
う、あ、なるほど、そうですね、
まあ、ビーツとかいっぱいあるんですよ、ブランドが、
はいはいはい、
そのレビューをひたすらみんなで書くって SEO を上げるっていう、
なるほど、え、アフィリエイトに近い、
あ、そうです、そうです、でも全然その趣味だったんで、
はいはいはい、面白いですね、イヤホンってなかなかたどり着かないですけど
なかなかね僕もイヤホンなのなんか買うときはすごいこだわるんですよ、
はいはい、
最近あのエアポッドとか、
あ、はいはい、
あのもうあのコードが全くコードレスの、はいはいはい、あれを僕も買うときやっぱり値段が結構張るから、なんかある程度のサイトでちゃんと選んでっていうのはあるけど、はいはい、なかなかそんな、それをメディアでなんか書こうとか、まあ、単純に趣味にもない、趣味にもない
元々イヤホンが好きだったとか
そうですそうです。
あ、そうですね。
まあ、僕よりも代表がすごい好きで、
は
い、
あ、そうそう、
僕今エアポッツ買おうと思ってるんですけど、代表は本当ずっと前からエアポッツ持ってて、あの一日中寝る時もつけてる。
それめっちゃ好きっすね。
音楽とかなんかやられてて、その自分の作った歌を聴きたいとかじゃなくて。
あ、いや違うんですよ。なんかもう無音が嫌だみたいな。イライラ
する。あ、よかった。一応聴いてるんですね。なんか、聴いてないのにエアポッツが好きでずっとつけて
る。なんかは聴いて
る。
まあ、でも本当に環境音とかです。聴いてるの。ラジオとかも聴いてますし、まあ ASMR
の音みたいな。
そうですそうです。みたいな、なんか流れてるみたいな。
それとりあえず就活とか置いといて、はい、ずっとそれ、
う
ん、
今そうです、ね、
頑張っていきたいです。
そうですね、頑張っていきたいですね。
なるほど、うん、そろそろお時間になって
そうですね、
はい、何か今やってることであったり、
はいはいはいはい、
その村さん自身でも何でもいいんですけど、うん、告知とかがありましたら、はい、ぜひ。
そうですね、
お願いします。
そうですね、まあ音声とエンタメっていう領域で授業やってるので、なんか音声興味ある方とか、うん、エンタメ今日好きな方とかとは、はい、あのお話したいなと思ってて、うんうん、なんか手伝ってくれる方とかも、まあ、なんかちょっと、うん、なんか大まかには募集してないです、公には募集してないですけど、はい、まあ、いたら嬉しいなと思ってるので、うんうん、はい、そういう方ご連絡いただければなと思います、はい、ツイッターから
おそらく事後報告とか事後ツイートで、
そうで、あ、あのいたしますんで、そこから
そうです、
ね、ぜひあのリスナーの皆さん、
はい、
あの音声に興味ある中高生の皆さんはぜひフォローお願いします。
お願いします、
ぜひ、
はいはい、
ありがとうございました。それでは本日のゲストは、ファンドル COO の、梅本亮太さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しております。お申し込み方法はナイスクホームページ、ナイスク .com からアクセス。たくさんのご応募お待ちしております。
それでは、これにて本日のナイスク学園は閉校です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。そして引き続きナイスクサテライトは、続きます。最後までお楽しみください。お送りする曲は、当たりの、ファンファーレです。
ワンステップ、ツーステップ、考える前に行動さ。スリーステップ、フォーステップ、自分のペースで行けばいい。
お送りした曲はダレル・メンディのチュナックチュナックチュンでした。さて、そろそろお別れの時間がやってまいりましたが、ゲストには引き続きサイズ社の名畑様をお招きしています。お願いします。
お願いします。
最近サイズ社様から出された本があるというをご紹介いただけるということで、はいはい、どのようなタイトル本でしょうか。
はい、はい、ご紹介したいのが、はい、教養として知っておきたい33の経済理論という本ですね。
はい、
これは4月末に刊行した本でして、
はい、
内容としては古典的な経済理論、例えば、アダム・スミスの国富論であったり、
はい、
あとは、マルクスの、資本論、ケインズの理論であったりとかから、現代話題になっている、経済理論ですね。ピケティ、ちょっと前に話題になったピケティであったりとか、はい、あとは、MMTっていうものとかですね、はい、そういった、古今東西の、経済理論、33の経済理論を分かりやすく紹介するという本ですね。主に、ビジネスマンの方に、読んでもらいたいなと思って編集された本ですね。
基本的にも書店で今販売されているって感じですかね。
そうですね、書店で販売してまして、 ありがたいことに重版を3回ほどして、今3冊で多分1万部は超えてるのかなというふうに聞いていますね。
何の作業をしたわけではなくて、
したわけではない、全然関係ない、私の同期が作った本ですね。はい、今そう、これから売り伸ばしていきたい本の一冊なので、ちょっと自分が作ってないものを紹介するのもどうなんだと思いながらも、ちょっと紹介させていただきました。
あ、でもイラストすごい可愛らしくて、
可愛いですね、イラストも。もともと思考実験、33の思考実験
っていう、はい、前回ラジオでも紹介させていただいた、
ね、
タイトルですね。
そうですね、その、イラストを描いてくださったイラストレーターさんに、引き続きお願いして、で、作った本ですね。
うん、結構もうやっぱ調べて、はい、基本的には作成をされたって感じですかね。
そうですね、著者さんがもともと付き合いのある著者さんで、かなりその経済に関して詳しい方なんですね。元国税庁の調査官されてた
方、国税庁、
はい、なので、かなり経済理論に関しても詳しい、でそれをこう自分の言葉で、噛み砕いて紹介してくださるので、読んでいて多分すごく読後感もいいんじゃないかなというふうに思います。
結構そうですよね、なんかこう高校の、勉強でやったような、やったというか、学んだ、触れたような理論から結構最近の、理論まで分かりやすく説明してもらえるってなると、ビジネスマンにはありがたいですよね。
そうですね、とりあえず知っておきたいっていう理論はあると思うんですけど、ネットで分かりやすい記事もあるとは思うんですけど、こう自分の中で落とし込むためにはちょっともう一歩欲しいなって思う方もいると思うので、そういう人がその、学ぶきっかけとして手に取ってくださったら嬉しいなと思ってますね。
そうですよね、結構ビジネスマンとか、いろいろトーク話をする中でもやっぱこういう理論とか、が出てくる、なんか個人的に勝手なイメージがあるから、それにすごくいいかもしれないですね。基本的にはやっぱりそういうビジネスマンとかビジネスウーマンの方々がこう取っていただけるような感じになってるんですかね。
そうですね、読者層を絞った上で、話題になったらそれで他の層の方にも、興味持ってもらえると思いますし、ビジネスマン以外にも読んだら分かりやすいと思っていただける内容になっているのではと思いますね。
はい、ではですね、こちらの本と先ほど紹介させていただいた、文豪たちの口説き本、ぜひ書店にて購入していただければと思います。今夜は楽しいお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日は書籍文豪たちの口説き本を編集されましたサイズ社の名畑様にお越しいただきました。またぜひご出演ください。今夜の相手はエリと
すぐる1号がお送りしました。
それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。
や希望の明かりを灯してく。どんな困難も乗り越えられる勇気が満ち溢れ出す。いつだってやり直せる一歩、終わりから始まるスタート。次の扉を開く鍵はアスファルトに光る。